池田社長の健康深い話、10月後半の放送です。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さて社長、はい、10月のテーマは衣食住が体を壊す、胃腱病は予防医学のあり方にあり、ということで、この衣食住の衣は一般に言う衣服の衣、衣という字ではなくて医学の衣なんですよね。それから胃腱病というあまり聞き慣れない言葉なんですが、これは医療行為そのものが原因となってもたらされる病気のことだっておっしゃっていました。
はい、その通りです。医療行為というのは検査手段から薬剤投与、外科手術などあらゆる治療行為までを指すと言いました。もともとはイギリスのお医者さんが胃腱性疾患と名付けましたが、胃腱病は今は広く使われるようになりましたね。
はい、それでテーマにあるように胃腱病は予防医学のあり方にあり、ということで、前回は特に定期検診や人間ドックのレントゲン検査や CT 検査のリスクについてお話をされました。
そうですね、胸部レントゲン、マンモグラフィー、バリウム検査、それと各部の CT スキャンや全身 CT などですね、これらに使用される X 線っていう放射線を被曝した時の危険性についてお話ししました。
そうでしたね。だからといって社長は検査そのものを否定しているわけではないんですよね。
もちろんその通りです。すでに何らかの症状があって、その病気の診断に必要な原因究明や治療の決定、あるいは治療効果の確認のためには検査を行わなければいけませんし、レントゲンや CT も取る必要があるでしょう。しかし定期検診や人間ドックは果たして必要なのかという疑問があるんです。
へえ、でも社長、こういう検査は早期発見、早期治療のためにやるわけでしょ。特に日本の死因はがんが一番多いじゃないですか。がん検診なんかはそのためにやるんじゃないんですか。
はい、確かに日本の死因第1位はがんですね。最新のデータは令和5年のものになりますが、全体の 24.3%、 4人に1人ががんで亡くなるとなってます。でもね、加古さん、がん検診で早期にがんが見つかったといっても、がん検診を受けない場合と比較し、受けない場合と比較したときに、がん検診を受けた方が生存率が上がったっていうエビデンスはどこにもないんですよ。
そうなんですか。
だからがん検診を受けても受けなくても変わらないということにもなりますよね。実際、自分はがん検診を受けないと SNS や YouTube で発信している医者も少なくありません。例えば医師で元厚生労働省の医系技官だった木村盛代さんはテレビにも出演されてそう言ってましたね。
どういうことですか。それはなんか頭をガンと殴られたようなショックなんですけど。
はい、ちなみに人間ドックは日本独特なもので、外国ではあまり行われていませんしね。がん検診も外国では個人的に行われるもので、日本のように自治体が助成したり積極的に受けるように促しているっていうこともありません。これは日本独自の文化って言っていいと思いますね。
そうなんですね。そう言われても、これまで常識だと思っていたのと違いすぎてて、なんか納得できないんですけど、まあ、そしたら定期検診の方はこれはやった方がいいですよね。
はい、その定期検診ですが、これは個人の医師で行う検診と法律で義務とされている集団検診があります。例えば僕たちのように企業は労働安全衛生法に基づいて定期検診を従業員に受けさせる義務がありますし、従業員も受けなければならないとなっています。
確かに会社や団体では毎年のように集団検診をやっていますよね。
そうですね。でも僕はこの検診にも問題があると思っています。くどいようですが、 検診の目的は何かというと、病気の早期発見と早期治療、それと病気の予防です。しかし一番着目すべきは、自覚症状のない段階において自分の体の状態がどうなっているかを定量的に、つまり数値や数量で客観的に知るということです。それでね、加古さん、検診で調べるって言ったら何を思いつきますか？
まずは血圧ですね。それからコレステロールっていうのもありますよね。それと中性脂肪も測ったりしますよね。
はい、やはり血圧をまず思いつきますよね。血圧は上がいくつ下がいくつなんて言いますが、上というのは収縮期血圧のことで、これ収縮するのは心臓ですね。つまり心臓がギュッと縮んで全身に血液を押し出した時の血圧です。逆に下というのは拡張期血圧のことで、心臓が拡張して血液が心臓に戻る時の血圧になります。当然収縮期の方が高い血圧になりますが、正常な血圧は上が120未満、下が80未満、ちなみに単位はミリメートル Hg です。
正常値は120の80って覚えればいいですね。
はい、そんな感じでいいですが、とりあえず上の120だけでもいいです。次にこの数値以上が出たら再検査をするようにと通知が来ます。その数値は上が140以上で下が90以上です。
はい、上が140以上で再検査ですね。
はい、それで再検査してやっぱり140以上となれば、治療して血圧を下げましょうっていう流れになります。なぜなら上が140以上または下が90以上は高血圧症という病気の基準だからです。
140以上は高血圧ということなんですね。
はい、それでね、加古さん、今日本国内でそれにあたる人は一体何人ぐらいいると思いますか？
知らないですね。じゃあ推測でいいですか？高血圧の人って結構いますよね。それに高齢者に多いってイメージもあるので、人口の1割ちょっとはいそうな気がしますね。だいたい1300万とか1400万ぐらいじゃないでしょうか。
はい、最新の調査では、これ2023年一昨年の調査になりますけど、約4300万人って言われてます。
そんなに多いんですか？それじゃあおよそ3人に1人が高血圧っていうことになりますよね。
そうですよね、これすごい人数です。じゃあ加古さん、同じように1999年の時は何人だったと思います？
2023-1999、24年前ということですね。今より少ないような気はなんとなくしますが、それでもそんなに変わりませんよね。
はい、答えは約700万人です。
なんでそんなに少ないんですか？ということはですよ、24年間で3600万人も増えたんだから、だんだんとはいえかなりハイペースですよね。
加古さん、1999年は700万人でしたね。翌年の2000年にはこれね、3700万人になりました。
で、何それ、もう信じられない。どういうこと？あ、もしかして基準が変わった？
はい、加古さん、ご明察です。その通り、基準が変わったんです。上が160以上が140以上に、下が95以上が90以上になったんですね。でもね、加古さん、1960年代は年齢足す90でした。つまり例えば62歳の僕なら、上は62プラス90で152まで、これ正常範囲だったんですよ。70歳なら160まで、80歳なら170までは正常だということですね。ですから高血圧症と言われる人はかなり少なかったわけです。
年齢プラス90、そういう基準の決め方があったんですね。
はい、この基準は非常に理にかなっていて、年々年齢が高くなれば 血管は若い時の状態を保てませんからね。当然若い血管の時より血圧を上げなければ血液を脳や体の隅々まで届けることはできなくなって、逆に病気のリスクを高めてしまうなんてことは広く知られています。それに1987年には当時の厚生労働省は65歳以上の人は上が180未満、下が100未満であれば正常って定めていたんですよ。それが現在では年齢に全く関係なく、上が140で下が90、これ普通に考えておかしいと思いませんかね。
これだと検診を受けた時、昔よりも高血圧の人が増えるっていうことになってしまいますよね。
はい。それで高血圧症と診断されれば、次は治療ということになりますね。その主な治療は高圧剤という血圧を下げる薬を服用することです。よく言われるのが、この薬は一生ずっと飲まなきゃならないなんて言いますよね。実際そういう方いっぱいいます。
そうですね。
それとコレステロールや中性脂肪の検査もありますね。これも血圧と同じように基準を超えたら治療を進められるという流れになります。その治療というのも服薬です。
全く同じですね。
はい。この類の薬はいくら長く飲んでも数値を下げることはできたとしてもですね、その病気を治すことはできないんです。実は検診を受けた人が受けない人に対して死亡率が低下したっていうデータはないそうですよ。
そうなんですか。
それどころか薬には必ず副作用があるんですよね。長く服用すればするほど健康のリスクはどんどん大きくなってくる。これは誰が見ても自明の理ですね。加古さん、僕はね、何も検診自体を否定してるわけではないんです。検診が誤った使われ方をしているって言ってるわけなんですね。検診のあり方に問題があるのだと思いますよ。
なるほど。胃腱病は検診のあり方にありということですね。
はい。それと時間が来てしまいましたので次に詳しくまた話しますが、一言だけ、予防にはワクチン接種っていうのもあります。
はい。ワクチン、確かに予防のためにするものですね。10月に入ってインフルエンザワクチンの案内もありましたね。
はい。そのインフルエンザも含めてワクチン接種、これ一度立ち止まって慎重に考えてください。次にその話をしますけれどもね、どうかこれ慎重に、ワクチン接種を軽く考えないようにしてくださいね。
うん。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。お願いします。
はい、ありがとうございます。本日は11月9日に開催する第3回高木委員広場のマルシェのお知らせです。マルシェの会場になる高木委員の広場は別名草なしくん広場と呼ばれています。ちょうど1年前この草なしくんで整備した広場が完成してお披露目マルシェを開催しました。そして今年6月に第2回を開催、今回が3回目です。広場のマルシェではおむすび、ピザ、豚丼、サンドイッチ、ブリトー、シフォンケーキ、もちろんカーネのお茶も、まだまだ美味しいものが集まります。初登場のワークショップもありますよ。開催日時は11月9日日曜日、10時から14時です。詳しくは大井建設のホームページやインスタグラムをご覧ください。
はい、ありがとうございました。このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。